九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はリストランテ宮本、オーナーシェフ宮本健信。熊本らしさを魅力とする四季折々のイタリア料理を提供する店のオーナーシェフ、そして熊本の生産者と共に歩む活動が評価され、史上最年少で料理マスターズに認定された料理人。そんな彼のその作品、料理の背景とそこに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
宮本さん、今回の熊本地震で、はい、料理に対する思いとか考えとか、うん、変わったようなことっておありになりますか？
そうですね、やっぱりその地震があって何も使えなくなったんですよね。で、まあ、お水のストックがたまたまあったので、それでお湯を沸かしたんです。炭で。
炭でですか、はい、
でその炭の置き火があるじゃないですか、消えた火、それに肉を置いて食べたりとかした。美味しかったんですよ。でその後益城の方の集落に行った時に、畑に3メートルぐらいの幅で、そして 1.5 メートルぐらいの深さの断層がずっと続いてるんですよ。でもその畑にいた野菜たちはちゃんと命をつないで生きてるんですよ、はい、で周りをパッと見渡すと、例えば庭にあるアジサイの花とか松の木とかが生き生きして見えたんですよ。だから人間が弱ってる時の方が植物は元気なんじゃないかなとか、地球で邪魔なのは人間なんじゃないかなとか、
なんと、
はい、思ったりした時に、僕はいろいろ現代的な調理をやってきたんですけど、現代的な調理とかそういう技術を使ったものって無駄も多いんじゃないかと思ったんですよ。美味しいものを作ることは大事なんですよ、だけど無駄なものが多すぎるんじゃないかって言った時に、おきびの料理を思い出したり、だから僕は今まで生産者と寄り添ってきたつもりだったんだけど、それはつもりで、本当はやっぱりもっと生産者、そしてそれを支える自然にとか、自分はお肉を焼くのが大好きならもっと人、根源的な部分と向かい合わなきゃいけないんじゃないかなっていう気持ちが強くなりましたね。
田原さん、はい、4月の熊本地震は宮本さんの料理に対する考え方を大きく変えたようですね。
そうですね、やはりあの自然の圧倒的な力を体感して、うん、素材と自分が近づいたような感じが私はしました。その間にある料理っていうことを削ぎ落として素材と近づいてらっしゃるのかなと思ったんですけども。
なるほど。
それとその宮本さんが熊本の生産者の人に自分は寄り添ってたつもりだったけど、もうちょっと向き合い方が足りなかったんじゃないかみたいなことをおっしゃってたんですけど、うん、熊本の食材をもっと良くしたいとか、うん、そういう思いがあってずっと生産者の方と一緒に歩んできたっていうのがあったから、平成23年に料理マスターズに認定されたっていうことですよね。
ですから私たちから見ればもう十分寄り添ってるんだけれども、うん、やはりそれがつもりでしかなかったんじゃないかっていう振り返りを地震で促されたのかな、どこまでも正直な方だなと思いました。
熊本は日本でも有数に食材を生み出す地域で、例えば東京とか海外の有名なシェフの人たちはやっぱり世界からやってくるさまざまな食材で最高の技術を使って最高のサービスですれば僕はいいと思うんですよ、うん、だけど熊本みたいに田舎で自然が豊かで一年中農産物ができるようなところの、要は田舎の料理人なんですよね、僕は田舎に住む、
うん、
だから僕はよくあの都市の料理人と産地の料理人という言い方をするんですけど、産地だからできる料理の表現方法とか、うん、あるんじゃないかと、
うん、
もっとこう牛のいる風景とかを思い描いたり、阿蘇の野焼きの風景を思い描けるような料理ってないのかなと思って、阿蘇の野草でお肉を焼こうかと、はい、思ってまして、で、まあ、野草がいいところはその 野草って自然に生えてくる草なんで農薬使わないんですね。
まあ、そうですよね。あの農薬撒いてまで野草育ててる人っていないですからね。
だから最初からぐるぐる巻きにできるということで、阿蘇の草原にいるとなんかやっぱり独特の草の香りっていうか、緑の香りというかがあるので、そういうのを表現したいなと思って野草で牛をくるんで、でそれをいぶして草の香りをつけてやってみたらいいものができるんじゃないかなと期待はしてます。
うん、はい、なんせその赤牛が食べてる野草でしょ、絶対相性いいような気がします。
餌に焼かれてる牛ってそうなんだ
よね。そう言われるとあのでもきっと、すごく味が仲良くなりそうな気がする。
田原さん、餌に焼かれてる牛ですか？
そうですね。本当に阿蘇の草原っていうのは、まあ、牛の餌であり、でも牛が食べてくれることでその草原であることが保たれてるそうなんですね。そのまんまにしておくとも草原はの森林に戻ってしまう。だからその牛を必要としているのは人間でもあるんですけれども、草原もやっぱ牛を必要としてるんだなと、うまく回ってるんですよね。
なるほどですね。じゃあ人は阿蘇を大自然って言いますけど、本当は人の手が入った里山っていうことですよね。
そうですね。だから人も牛も込みの自然っていう感じですね。
そんなこう野草で焼かれた赤牛ってどんな味するんでしょうね。
私実は食べさせていただきました。
ずるい。もう牛だけに
もうね、肉の向こうに草原が見えた。この赤牛もそうですし、はい、野菜も各種、本当に阿蘇熊本の食材を大事にされている、その宮本さんの原点みたいなのはどういうところなんですか？
やはりあのイタリア料理の哲学っていうか考え方っていうのが非常に大きいと思うんです。で、やっぱり地元の食材ばっかり使うわけです。で、私が90年代後半から2000年代前半まで、イタリアに住んでた頃にスローフードなんかもすごく盛り上がりを見せてきた頃で、私のまあ師匠に、なんでその地元の食材ばっかり使うんですかと聞いたことがあるんですよ。スローフードの影響なんですかとか、当時は若かったので生意気なこと聞いたわけです、
今流行ってるからそういう感じですかみたいな。
だけどそんなことじゃないと、やっぱり地域 の, その職人さんとか農家さんを守るっていうのはレストランの役目っていうことを師匠が言ったんですよ。でどういうことかっていうと、例えば昔ながらの日本でもその分かりやすく言うと、わらずとの納豆とかあるじゃないですか、でわらずとの納豆は確かに美味しいんだけど、でも今買おうと思ったら一つどうでしょう、300円とか400円とか、
結構高いの見たことあります。
ありますね、700、800円とかね、ありますよね。で今4パック入って100円とかあるじゃないですか。僕はそれはそれでいいと思うんですけど、でもやっぱりそのわらずとの美味しい納豆の文化とか技術って絶対なくしてはならないものなんですよね。でイタリアでもそうで、その今は大きな企業がチーズを作ったりとかしてるんですけど、でもやっぱり職人さんたちとかやっぱり酪農家が作るチーズ、その文化技術っていうのは絶対なくしてはならない。だけど今は作る人も少ない、食べる人も少なくなってきたから値段は高くなりますよね。そのわらずと納豆と一緒ですよ。だけど毎日わらずと納豆を食べれるかって、そんなことはなかなかできない、でもレストランだったら出せるんですよ。
なるほど。
私たちだったら例えば一つ1000円のチーズでも何等分かにすればお客様に出せるわけですよ。だからある意味その地域の食文化とか技術とか伝統を守るっていうのは、そのレストランが非常に貢献できるところが大きいっていうようなまあ意味だったんですよね。
地域の農家と職人を守るのはレストランの役目か。
素敵ですよね。なんかそのイタリアで心に響いた哲学とか文化っていうのを宮本さんはこの熊本で実現しようとしてるってことですよね。
そうですね。私も本当にこう今までのレストランっていうものに対する思いっていうのが本当変わりました。なんかこう美味しい材料を仕入れて美味しく料理して提供している、それがレストランっていうふうに簡単に考えてたんですけれども、本当宮本さんのお話聞いて、文化としてね、食文化を守る、そして地域の生産者の人を励まし、一緒に何かを作っていこうっていうね、その姿勢が本当素晴らしいなと思いました。
美味しければいいじゃないっていうことをよく言われるんです、うん、そんな難しい話しなくったって美味しかったらいいじゃないって、うん、まあ、確かに美味しければいいと思うんですよ。だけどせっかくこれだけ豊かな自然に恵まれたふるさとに住んでるので、うん、もう一歩美味しいだけではない、もう一つ何か向こう側にある何かっていうものをこう見つけられたらいいなと思ってるんですけど。